エレナ、ね、山頂からかなり深いところまで降りてきたみたい、うん、多分ここが熱波の火口だよ。ルーライ、ゲリラ火山の奥深く、さすがにこの暑さ長時間は耐えられそうにないね。リリア、暑い、溶ける、グテリ
グテー、溶ける。
エレナ、リリアちゃん、溶け落ちちゃった。レン、しっかりしてください。エレメントはきっとすぐそこですから。レンの言う通りだ。立ち止まっていても始まらない。エレナ、確かクレーネからもらった十二石玉が鍵になると言っていたが。エレナ、
そうだね、
そうみたい。この火口には至るところに十二石玉を備えるための祭壇があるらしいんだ。
うん、祭壇があるそうです。
レン、わかりました。では祭壇を探し、十二石玉を備えてみましょう。
オッケー。
サウンドモード、フィールド。看板がある。12の強き者、8の円卓に集う。
12の強き者、8の円卓に集う。
選ばれし8の者、正しき場所へ導かれし時、輝かし炎の力が現れん。
まあ要するにですね、12個玉もらったんですけど、そのうち8個を正しいところに備えなさい。でちなみにこれ下側に扉があってですね、
リリア、この扉もっと深いところに繋がってるみたい。エレナ、十二石玉の封印が施されているけど、開くかな？ダメだ、扉はびくともしない。ルーライ、きっと祭壇と玉の組み合わせが間違っているんだ。
いや、まだ備えてない。
石板のヒントをメモしたりして、じっくり考えてみた方が良いかもしれないね。熱波の火口内部のセーブ陣だ。ここまでのタップ。
どのファイルにしますか？
上書きします。
どのファイルにします？セーブ中です。
じゃあまずは
完了しました。
ですね、これ地方に
みんな私に任せて
行けるようになっているので、上から行きたいと思います。ここですね。
石造りの祭壇だ。第1位の席と書かれている。
第1位の席、
その下には次のような文が記されている。我らが山を守護する者、三人の僕を従え。円卓の四方に座る。一つは住処守る従順な者、一つは木々を滑る知性ある者、一つは空を駆ける翼ある者。
うん、まあこんなこと書いてありますね。この山を守っているのは竜で、残り3匹は何かの動物なんですけど、住処を守る従順。従順っていうと、まあ、
牛の玉、ネズミの玉、牛の玉、虎の玉、ウサギの玉、竜の玉、蛇の玉、馬の玉、羊の玉、猿の玉、鳥の玉、犬の玉をその。
まあ、犬が従順ですよね。で、木々を滑る知性あるって言ったら、知性があって、木々、森なんか住んでな猿ですよね。で、翼があるのは、この中では鳥しかいないので、犬と猿と鳥と竜が円卓の四方、つまり、東西南北の位置にいます。で今北にいるので、この4つのうちのどれかを添えるってことですね。
鳥の、猿の、羊の、馬の玉、蛇の玉、竜の玉を備える。
まあとりあえずじゃあ竜でも備えておきますか。
竜の玉を備えた。
まあ結論から言うとやり直すのがめんどくさいので、私はもう正解のものしか置いていきません。ここはただ敵を全滅させるだけですね。何も仕掛けもなくて、いやこういうのばっかりだったらいいんですけどね、集中できるんだけどね、ジャンプしなきゃいけないとか結構あるからね。
石造りの祭壇だ。第2位の席と書かれている。その下には次のような文が記されている。神の声聞く耳を持つ者、湖を襲う怪物に狙われ、最も離れた場所に座る。
これ神の声を聞く耳、まあ長い耳があるってことでウサギってことですね。で湖を襲った怪物は SR の世界ではヘビです。でまあヘビが円卓のどっかにいるってことですね。この8つの石のどっかにいて、ウサギはそれの対象の位置、おそらく斜めのどっかの位置にいるんだろうなと。
十二石玉、牛の、虎の、ウサギ、蛇の、馬の玉を、羊、馬、蛇、ウサギ、虎の、牛の玉を。
じゃあ
牛
の玉、とりあえずここには牛でも備えときますか。もう溶岩がブツブツ鳴ってますね。
石造りの祭壇だ。第3位の席と書かれている。その下には次のような文が記されている。勇者を背負い走る者、颯爽と円卓に座る。2つ左には神の声聞く耳を持つ者が座っていた。
勇者を背に乗せ走る者、まあ人を背に乗せて走れるのは馬ですよね。で、馬の2つ左にはウサギがいると。で、まあ今僕あの2つ目のところに牛備えちゃったんで、左上はないですね。じゃあ左下しか馬を置くところないですね。で、ウサギ、2つ左か、馬が右下でウサギが左下じゃんなんじゃねえの。もしくは逆もありえるか、蛇が。まあそんな感じのことを考えて、勇者を背負い、ウサギ、蛇の馬の羊。まあここには犬か猿か生地にどれかを備える。
猿の玉を備える。
いや猿でも備えます。
猿の玉を備え、
はい、次下です。
石造りの祭壇だ。第4位の席と書かれている。その下には次のような文が記されている。最も小さき者は下駄を履いても席に座ることかなわず、盲信する山かける者は円卓を通り越し席に座ることかなわず。
これまあ最も小さいのはこの中だとネズミなのでですね。で、盲信する山かける者はイヌシだから、ネズミとイヌシは違いますよってことを言ってます。じゃあまあ残りのなんかをだ、まあ
十二支玉を備え。
で、ヘビを、僕、牛を左上に添えましたよね。だから、ヘビが、ヘビが来るとすれば、右上か、ここしかないんですよね。で、まあ、
虎のウサギ、ヘビの玉、ウサギの玉を備え。
じゃあ、とりあえずここにウサギでも備えておきますか。
ウサギの玉を備え。
今のちょっと危なかったですね。ジャンプが足んなかったらボチャーンってなるところでした。じゃあ次は右で、次ね、右ね、タチが悪いんです。こんな感じ、橋に囲まれてて、まあここ走り抜けます、ね、
石造りの祭壇だ。第5位の席と書かれている。その下には次のような文が記されている。犬猿の仲とはよく言ったものだ。仲の悪い2人、向かい合い火花を散らす。
犬猿の仲ってことは、さっきこれ猿を備えたので右側には犬備えないといけませんね。で、まあ、犬と猿が、東西にあって、竜が北に来てるので、ここには鳥しか備えられない。
十二支、何、犬の鳥の玉を備え、犬の玉を備える。犬の玉を備える。
あ、これ、読み上げがおかしいんだ。
犬の玉を、鳥の玉を、羊、鳥の玉。
鳥ですね。
鳥の玉を、
いや、そんな。
あ、ダッシュが切れたか。あ、しょうがないから。上を回ってきます。ちょっとこういうのがあるからね、この仕掛け厄介ですよね。じゃあ右、なんかありますね、溶岩ががっつり。この溶岩をこうやって越えて上行って左に回ってこう。
石造りの祭壇だ。第6位の席と書かれている。その下には次のような文が記されている。はい、猛玉をまといし優しき者は他の者に場所を譲り席に座ることかなわず南を守護する。気高き獣はその職務に準じ席に座ることかなわず。
まあ毛玉をまといし優しき獣、まあ毛玉
十二支虎のネズミの玉、虎の玉を蛇の玉、馬の玉、羊の玉、
まあ羊はないってことですね。
犬の玉、犬の何もしない犬の玉を。
これ虎ですよね。虎って読んでないですね。虎はね、なんでそういう設定なのかよくわかんないんですけど、四聖獣、草竜、スダク、玄武、白虎、その設定に準じると白虎が南なんですね。でまあ南守護する獣なんで、まあその職務に準じているから席には座ってませんよと。うん、SR の世界なんで白虎いるんだろう。しかも神いないんですよね。まあそんな感じで。
犬の羊、馬の。
でまあさっき一番左下そこにウサギ備えたんで。じゃあここは馬ってことですよね。2個左がウサギなんで。
羊、馬の玉をそ。馬の玉をそ。
エレナ。
じゃあ帰りは簡単に行きます。じゃあ上行きます。ではまあ特に仕掛けはないです。普通に。
石造りの祭壇だ。第7位の席と書かれている。その下には次のような文が記されている。湖を襲う怪物、円卓の中で最も貝の席に潜む我らが山を守る者とその従順なる僕に挟まれその動き封じられる。
まず蛇のことを言ってますね。蛇が一番低いくらい、今まで席に番号を振られてましたよね。1番から7番まで見たんですけど、まあ、8番が一番ランク低いので、8番の席に蛇備えりゃいいんじゃないかと。で、そうなってくると、蛇に対して、一番遠いところ、第4の席が、ウサギになります。で、その2個右、それが馬になります。で、かつ蛇は、犬と、竜に挟まれてるってことなので、まあここには犬か竜が来るわけですね。
湖を襲う
か。で、まあ僕は竜を上の方置いちゃったんで、犬を。
虎の蛇の羊の犬の玉を備え。
犬
の玉を備え。
だんだん見えてきましたね。まあ犬がここなら、犬猿とかもね。
石造りの祭壇だ。第8位の席と書かれている。
ここに蛇備えます。
その下には次のような文が記されている。悠々自適に歩む者、最後に残された席に座る。左手には山を守護する者が座っている。
まあここ第最後に残されるのが円卓が竜と犬猿記事で、犬猿鳥かで、四方に蛇、馬、ウサギがあって、イノシシとか、ネズミ、羊、トラが除外されてるってなったら、牛しかないですよね。まあ、悠々と歩むのは牛ぐらいしかいないんで、牛ですね。ウサギが残った第二席に座ると。で、第二席の左手に山を守護する者が座っている。つまり、第一席は竜である。
十二支玉を虎の玉、蛇の羊の玉を備え、蛇の玉を、蛇の玉を備えた。
というわけで、第一席から順に備えてきました。で、こう左に行くと第一席のあったところに戻ってきます。まあ円卓なんでね、ぐるっと回ってこれるように。仕掛けガチですよね。これで友達が積んだっていう、まあわからないでもね。じゃあまあここに来たので答え合わせをしますと、第一席から順に牛、牛、猿、ウサギ、鳥、馬、犬、蛇という順ですね。 まあ、この順に反時計回りに添えていけば、まあ、どうにでもなるよと。まあ、実際のところね、クソ真面目にやるんだったら、まあ、多分、いきなり右側行って、第7席のヒント読んで、上行って、蛇を備えるのが、まあ、順当かなっていう。蛇備え、全部の謎を、テキストエーターにペタペタ貼って、メモ取りながらやっていけば、まあ、わかるんじゃないかなっていう。まあ、さっきの備える順番がわかってりゃ、そんなのいらねえって話なんですけど。いやー、これね、えらい迷ったよね。従順な、犬がさ、住みか守るって言うけどさ、番犬のこと言ってるのかなって思うんですけど、野良犬って、野にいる犬って、別に、住みかは守ってないんですよね。で、あとまあ、虎のことも、寄生獣の話がいきなり出てきても、正直よくわかんないっていう。だって、玄武いないじゃん。神いない、神いない。なんか、あと、SR の世界って動物時計あるじゃないですか。あそこに、牛と、牛だっけ？羊だったっけ？ヤギだっけ？とか、竜とか書いてあって、動物時計と合わないんですよね。なんかそこがちょっとな、個人的には腑に落ちないところです。ちなみにこれ僕ね、わかんなくてね、4時間ぐらいさまよったんですけど、この時、動物時計を思い出そうと思って、竜の祠、別のデータで竜の祠行こうとしたら、あのクエストの件があったことを全然知らなくて、大変だった。あれ、竜の祠入れねえ。どうしよう、どうしよう。つうか、跡地になってんのみたいなね。まあ、ちょっと話が長くなったんで、ちょっと行きまーす。
リリア、この扉、もっと深いところに繋がってるみたい。エレナ、十二支玉の封印が施されているけど、開くかな？
はい、開きました。
十二支玉の封印が解除され、扉が開いた。レン、なんとかなりましたね。エレナ、竜の祠の時より、すっごく大変だったけど、さすがは、モロクマくん。リリア、ここからさらに下に進むと、火口の最深部みたい。この奥から、とても強い力を感じるよ。さらに奥へ進もうか？エレナ、ゲーラス様、どうしてゲーラス様が火口の最深部では一体のドラゴンが待ち構えていた、うん、本当にこのドラゴンはゲーラス様なのだろうか。リリア、違う、このドラゴンはゲーラスじゃない。ドラゴン、その通り、ガワ、前山王、ゲーラスとは似て非なる存在。
ゲーラスとは似て非なる存在。
ガワ、飛竜の玉を守りし者。
我は飛竜の玉を守るし者。
新たな三能を生み出せし者が訪れる時をここで待っていた。
うん、
ルーライ、よかった。飛竜の玉はここにあるんだね。エレナ、私はエレナ、三王様に仕える巫女。ゲーラス様を失った私たち三の民には、新たな指導者、新三王様が必要なのです。あなたの力をお借りできませんか？ドラゴン、心得ておる。
おう、話わかる理由でいいじゃん。
三王の巫女、エレナよ、そなたに問う。ゲルアの民、そなたらの新しき指導者の名を。
ゲルアの民。そなたらの新しき指導者の名を。
温厚だったドラゴンから強烈ナイフを感じる。アクセルな、これはレン、きっと三王の巫女エレナは試されているんです。エレナ、私たちの新しい指導者の名はゴポンガ様。
ゴポンガ、
新三王ゴポンガ様。ドラゴン、山の者たちの総意と見た、よかろう。
うん、
そのもの、ゴポンガが三王にふさわしいこと、その正しさ、意志の強さを我に示せ。
意志の強さを我に示せ。
炎の源守りし者、ボルク・ラバイン。
ボルク・ラバイン。ここはですね、フィールド的には、狭くて、なんもないです。マジでなんもないです。あ、ごめんね、もう終わっちゃった。
エレナ、勝った。ドラゴン、見事だ。三王の巫女、エレナ。そして、勇者もろくまよ。
うん。
僕にもわかる。エレナたち、竜、剣族の中で、族長であったゴポンガは、皆からの信頼の厚い人物だ。
うん。
彼以上に神、三能にふさわしいものはいないだろう。ドラゴンの内側からの正しさ、そしてそれらを貫き通す意志の強さ、それらは我に示された。よって竜の儀式を執り行う際具、飛竜の玉を授けよう。竜の玉を授かった。竜の儀式に必要な大切な秘宝だ。
うん、オッケ
ー。リリア、よかったね。エレナ、これでゴポンガも三能になれるんだね。エレナ、うん、みんなありがとう。ドラゴン、エレナよ。ガはこの場所で太古の昔からそなたたち一族を見守ってきた。
ほう。
竜剣族を襲う幾多の危機が訪れようとも、そなたたち一族は一丸となってそれらをかいくぐってきた。
一丸となって。
ゲーラスも彼らと同様だ。
ゲーラス、
エレナ、ゲーラス様もですか。ドラゴン、いかにもゲーラスは先代三王の意志を継ぎ立派にこの山を守ったのだ。エレナ、そんな、だってゲーラス様は。ドラゴン、悲しむことはない。ガは感じ取った。ゲーラスは三王としての誇りを持ち、この山を守るため全力を尽くしたのだ。
うん、そうだね。
悲しみや後悔はなく、ただ後に残されるであろうそなたらのことを考えながら旅立っていった。エレナよ、悲しむことはない。ゲーラスがそなたら竜剣族に託したものを胸に歩み続けるのだ。エレナ、はい、ありがとうございます。さあエレナ、里へ戻ろう。ルーライ、そうだね、きっと皆が儀式の準備をしてくれているよ。
オッケー。
ビオ、あ、エレナたち、おかえり。みんなが戻ってきたよ。フルト、お疲れ様。みんな、大丈夫だったかい？
うん、大丈夫だった。ちょっと2回ほどポチャンってなったけど。
クレーネ、それは。間違いありません。飛竜の玉です。
あ、溶けてなくてよかった。
さあ、さあ、みんな、疲れたでしょ？少しうちの宿でお休み。ビリア、本当に暑いし疲れたし、あたし、もうヘトヘト。
そりゃそうだね。
僕たちは儀式の準備を終えた里の皆と共に、シクやエリクで一夜を過ごした。
うん。まあ、
レン、いよいよ竜の儀式が始まりますね。ルーライ、エレナ、うまくやれるか心配だね。ビリア、確かに少し緊張してるみたいだけど、エレナ。ゴポンガ、お前ら。
大丈夫だね。
ゴポンガ、お前ら。本当に迷惑をかけた。すまなかったな。そんなことはない。僕たちも里の皆の役に立ててよかったと思っている。
そうだよ、みんなの役に立てたよ。
アクセル、それにこの世界を救うという俺たちの目的を果たすためにも、この里の皆の力を借りねばならない。
うん、
ゴポンガ、ああ、もちろんだぜ。こっからは俺たちの仕事だ。
頼むぜ、ゴポンガ兄ちゃん。
ペトラ、族長様の準備が整ったって。ゴポンガ、おう、今行くぜ。そんじゃモロクマ、みな、俺様の勇姿見届けてくれよ。ガシハハハハ、
ノリノリだね。
エレナ、これより三王の巫女エレナのもと竜の儀式を執り行います。
おお、エレナさん、すっげー頑張ってる。
エレナは場を取り仕切り、着々と儀式が進められている。竜剣族はそれぞれに祭具を持ち、祭壇を飾り立てる。そんな皆を前に、エレナは一人堂々と奉納演舞を披露している。
そう、俺たちもね、この裏でね、もともといた魔物をね、ケチョンケチョンにしてきたから。
ビリア、張り詰めた神聖な空気。ルーライ、エレナたち竜剣族にとって三王様を決める儀式はとても大切なものなんだ。クレーネ、ゴポンガ様、飛竜の玉を。ゴポンガ、ああ、わかってるさ。クレーネの言葉にうなずき、ゴポンガは飛竜の玉を掲げて祭壇の正面に立った。ゴポンガ、ガの名はゴポンガ。
我らはゴポンガ。
ガは継ぐ。三王を継ぎ、生涯をかけてこの山を守り続けることを誓う。
生涯をかけてこの山を守り続けることを誓う。
飛竜の玉よ、ガの意志に応えよ。
飛竜の玉よ、我の意志に応えよ。
フルト、飛竜の玉が。ドドラ、伝承の通りじゃ飛竜の玉が光り輝いておる。ゴポンガ様、ビオ、うわ、ゴポンガ様が魔物に。ガードン、族長様の姿が変化したぞ。エリー、あの姿、まるで、そう、ゲーラス様みたいだよ。飛竜の玉が輝き出したかと思った次の瞬間、ゴポンガの体はドラゴンのそれに変化していた。
ドラゴンになっていた。
ドラゴンになっていた。スレーゼ、メタモルフォーゼ。
すげえぜ、メタモルフォーゼ。
クレーンへ、ゴポンガ様、新三王様として認められたのですね。すごい、人の姿から竜の姿に。これが私たちが竜眷属と呼ばれるゆえんなのですね。ゴポンガ、これで俺様も晴れて三王ってわけだ。これはすげえ、今まで苦労して悩んでたことが嘘みてえに考えがまとまってく。
おお、すげえ。
エレナ、儀式は無事終了しました。新三王、ゴポンガ様、これからも私たち竜眷属をお守りください。エレナが儀式の終了を告げると、皆はゴポンガに駆け寄り、口々に喜びを分かち合っている。ゴポンガ、モロクマ、これが炎のエレメントってやつじゃねえのか？
おう。
さっき俺様がメタモルフォーゼするとき、山中のエネルギーが集まってきたのを感じたろ。その一部は俺様の体に取り込まれたが、残りはこの玉に吸い込まれて変化しちまった。
勇気の杯は満たされていく。
新三王、ゴポンガから彼氏屋の運命を託された。エレナ、よかった、儀式は成功だね。エレナ、よく頑張っていたな、立派なものだ。エレナ、立派だなんていつもやっていることの延長みたいなものだったから。でもモロクマ君にそう言ってもらえるのは素直に嬉しいよ。ありレン、それでは私たちは先を急ぎます。ゴポンガ、ああ、気をつけて旅を続けるんだぞ。クレーンへ、3つのエレメントが神殿に集まったなら、私たちも神殿へ向かいます。一緒にこの世界を守りましょう。エレナ、みんな、ありがとう。さあ、出発しよう。リリア、これで2つ目、大変だったけど、なんとかなったんじゃない？そうだな、残りはあと1つ。ルーライ、今度も何があるかわからない。気を引き締めて、次の場所へ向かわないとね。エレナ、まだ行ってない場所は。わかった、あそこだね。
あそこだね。
さあ、最後の場所へ向かおうか。
はい、というわけで、エレメント手に入れました。ちょっと一旦切ります。